それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所は詩編23編1節から6節です。それでは拝読します。詩編23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右場に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。それではあなたが私と共におられますと題して、ゲジッケ鈴木主事にメッセージをお願いいたします。
もし理想的なクリスチャンという人がいるのであれば、どういう人だと思うでしょうか。自分にとって理想的なクリスチャン、どんな人でしょうか。熱心に奉仕をしている人、いつも明るく喜びであふれている人、毎日聖書を読み祈っている人、まあ、具体的なああいう人かなっていうのが思い浮かぶ人もいるかもしれません。理想的なとこう言うと、こう強さとか熱心さとか、まあ、そういうものが思い浮かぶかもしれませんが、果たしてそれは聖書から色づけられたイメージなのかということは、一度考えてみても良いかもしれません。今日読んでいただいたこの詩編23編は、世界中のクリスチャンに愛されている、そんな詩の一つです。驚くような平安の約束と同時に、自分の弱さに正面から向き合うという側面もあります。実はクリスチャンの信仰のあり方も、その弱さとどう向き合うかということが鍵になります。何度も読んだことがある詩だと思いますが、今日改めて新たな気持ちで一緒にここから教えられたいと思います。詩編23編は神様を羊飼いに例えて歌われた詩ですが、まさしくこれはイスラエルの民の生活に密着した例えでした。彼らの生活のそばにはいつも牧畜があったからです。聖書を見てみると、イスラエル人の生活、牧畜生活が創世記の初め頃からあったということがわかります。イスラエルという民族が成立する前になりますが、最初の人アダムの子供アベルも羊を飼う者でした。アブラハムやイサクやヤコブも家畜と一緒に移動しながら生活する、まあ、遊牧生活でしょうかね、していました。ヤコブがその晩年、自分の子供であるヨセフを祝福するときにこんな風に言います。私の先祖アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神を、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神を、こんな風に言うんですね。もちろんこの詩編23編を作ったとされるダビデも羊の世話をしていましたし、この後の世代、預言者エゼキエルという人がいますが、この人は34章のところで、神様がご自身を羊を飼う牧者に例えていますし、イスラエルの民を世話をするということが書かれています。そこには養うとか 飼うとか憎わせる、探す、連れ戻す、傷ついたものを包む、力づける、そんな言葉が使われていて、どこかこの詩編23編と近いような印象があります。エゼキエル書の34章のところに書かれているので、ぜひ後で開いてみてください。さらに新約聖書の方に行っても、救い主イエス様が生まれる時に、親であるマリアとヨセフ以外でその知らせを一番最初に聞いたのは羊飼いだったということも聖書に記されています。イスラエル民族と牧畜、羊飼い、羊というのは、まあ、切っても切り離せない、そんな関係だったわけですね。そう考えると、ここでダビデが主は私の羊飼いと言っているのは、まあ、本当に自然なことというか身近なこと、これを聞いたであろうイスラエル人にとってはとても身近な例えで親しみやすい詩だったのだろうと想像できます。こんな風に主は私の羊飼いと歌ったのには、やはりダビデ自身も羊飼いとして過ごした日々の経験が大きかったのだろうなと想像します。預言者サムエルという人が次のイスラエルの王となるべき人を探していた時に、兄弟の末っ子だったダビデが羊の番をしていたということが聖書に記されています。ダビデは羊を養い守っていました。聖書の記述を見ると、羊飼いというのには強さも欠かせなかったようで、なんと羊を守るためにライオンやクマとも戦って守らなければいけなかったようです。有名な話でダビデがゴリアテと戦う、そんなことがあります。身長3メートルにもなるそんなゴリアテに戦いを挑み勝利をするダビデ、その戦いの前に当時の王であったサウルにダビデはこんな風に言います。しもべは、ダビデのことですが、父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出てそれを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時はそのひげをつかみそれを撃って殺してしまいます。しもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。この無活霊のペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をそしったからです。ダビデが自分の経験から自分がどれだけ強いか、主の力で強められているかということを訴えて、それならばということでサウルはゴリアテのところにダビデが戦いに挑むということを許可したわけですね。まあ、羊飼いにはそういうたくましさというか力強さがあります。まあ、もしかするとイメージしている羊飼いのこうイメージと違っているところがあるかもしれませんが、そういうイメージがこの聖書を見ると分かってきます。まあ、ともかくこの詩編の23編は後のダビデがそういう羊飼いであった時の経験を思い出しながら、その羊飼いの姿を神様に重ねて歌った詩です。同じ羊飼いをしていたイスラエルの人たちは、ああなるほど、ああいう羊飼いとして神様はいてくださるのかと、その情景を思い浮かべたと想像します。私たちはなかなかこう羊飼いというのがそばにいないので難しい面がありますけれども、まあ、いろんな情報や資料を手に入れてそのリアルな姿を思い浮かべてこの詩編を読むことができたらと思います。さて、詩編23編は主は私の羊飼いと始まります。まあ、一節の主というこの漢字に注目すると、こう太字になっているのがわかるでしょうか。二節三節では同じ主という漢字がありますが太字ではないんですね。この新改訳聖書の中で主という言葉が太文字になっている時にはそこに特別な言葉が使われているということを表しています。いわゆるこの太文字の主というのは、いわゆるヤハウェと私たちが呼ぶような神様の特別な名前が使われている、そんな箇所の意味しています。モーセという人がイスラエルからエジプトからイスラエルの子らを連れ出せとこう命令を受けた時に、 いや私は一体誰にそのことを命じられたと言えばいいんでしょうか、名前を教えてください、まあ、そんな風に言って神様に言うと、神様がそこでこの名前を教えてくださったわけですね、まあ、実際にはちょっと読み方がわからないんですけれども、意味は私はある、そんな意味だとされます。私はある、神様ご自身の名前を表す特別な言葉です。他の何者にも依存せず、自ら存在し変わることがない絶対的なお方である、そんなことを表す神様の名前。ダビデはそういう神様が私の羊飼いだと言っているんですね。神様をどんな風に呼ぶか、それは私たち自身の信仰ととても深い関わりがあります。その呼び方によって自分が神様をどんなお方だと知っているのか、信じているのかということが明らかになるからです。例えば皆さんお祈りするときにどんな風に祈り始めるでしょうか。天の父なる神様と祈るのであれば、神様が天で今も生きておられて私の父となってくださっているという理解とまた信頼があるでしょう。イエス様が教えてくださった主の祈りでもそんな風に祈ることが教えられています。私の子供たちが通ったサムエル幼稚園という幼稚園が岡山にあるんですけれども、そこで子供たちはこんなお祈りを教えられるんですね。お祈りの最初はお優しい天のお父様とこう呼ぶように教えられるんです。でそこで育ったで学生になった人たちはですね、今もお優しい天のお父様とこう祈るんですね。その祈りでどこで育ったのかが分かるんですが、お優しい天のお父様と祈るとき、それは自分を愛し罪を許してくださる優しい神様のイメージを幼稚園で大切にしているのだなと分かります。いろんな神様への呼びかけ呼び方があるわけですが、しかし私たちがこう信じる神様は、私たちの理解や私たちが使う言葉一つでは到底表しきれないお方でもあるので、同じいつも同じ呼びかけではちょっとこう物足りないというか、神様の理解が乏しいような気もします。その時その時の祈りに応じてふさわしい呼び方呼びかけがあるようにも思います。ここでダビデが私はあるという神様の名前を使っているのには、やはりイスラエルの民をエジプトから連れ出し約束のカナンの地へ導く神様のイメージがあるのかもしれません。自分たちを救い生かしてくださる神様、そんな神様が羊飼いである、そこを重ね合わせてそんな言葉を使ったのかもしれません。まさしくイスラエルの民はエジプトを出た後アラナをこう放浪していくわけですが、そこには導く存在が不可欠でした。そして実際に神様はイスラエルの民を導いてくださったわけですね。羊飼いは一体どんな仕事をするか、それは羊の群れが十分食べることができるように良い牧草地に連れて行きます、あるいは飲み水があるところに連れて行きます。このイスラエルという地方のこう写真なんかを見たことがあるならば、ほとんど草が生えていない、あるいは飲み水もそこら中にあるわけではないということがわかります。そういう中で牧草地を見つけて連れていく、十分に羊が食べられるように、あるいは水が飲めるように連れていくわけです。そういう羊からはもちろん肉が取れますし、毛や皮やミルクを得ることができるでしょう。羊を育てていくというのは羊飼いにとってもとても大切なことで、切っても切り離せない、そんな生活でした。ですからライオンやクマとも戦って羊を守るわけですね。一方羊にとっても羊飼いはなくてはならない存在で、羊というのがどんな動物か、まあ、いろんなことをこう調べたり、あるいは羊をこうお世話をしている人の話を聞いてみると、羊というのは極度の近視だそうですね。目があまり見えない。 ですので、わけも分からず進んでいって崖から落ちてしまうとか、あるいは道を外して転んだり、まあ、良いミミズかどうかも区別することができない、そんな動物なのだそうです。羊飼いがいなかったら、緑の牧場に伏すことも、憩いの右側に行くことも、正しい道、木の道に戻ることもできない、そんな動物なのだそうです。何年か前に私たち家族で岡山のドイツ村というところに行ったことがあります。そこには羊が飼われていてですね、その犬が羊をこう追いかけるようなショーをしていました。飼育員の方がそのショーの後に羊ってどんな動物なのか説明してくれる機会があったんですが、やはり羊というのは自然環境の中では生きていけない動物なんだということを言っていました。不思議だと思いますけれども、そういう動物なんだそうです。また少し古い本になりますが、羊飼いの見た詩編23編という本があります。だいぶ古いんですけれども、そういう本はかつて羊飼いをしていた人が牧師になって、そして詩編23編をこう解説するような、そんな本になっています。その著者によれば、羊がいかに愚かな動物かということを書いています。転んだら自分で起き上がれない、同じところの草ばかり食べて土地をダメにしてしまう、そんなことがあるんだそうですね。あるいは歩くときには同じところばかりを歩いて土を踏み固めてしまって、そこにもう草が生えなくなってしまう、そんなこともあるそうです。ですから羊が生きていくためには、羊飼いという存在がどうしても必要なんですね。この詩編では神様を羊飼いに例えていますが、それは同時に人間を羊に例えているということでもあります。聖書では羊はおとなしく素直で従順である動物として書かれていることもありますが、同時に愚かで弱く迷いやすい、そんな人間の姿を表しているとも言えるでしょう。そういう人間を神様が羊飼いとして、羊である存在を養い導き守っていてくださる、私たち人間にはそういう神様が必要なのです。ダビデという人は自分が弱い羊であるということを悟らざるを得ないような人生を送った人でした。もちろん彼の人生にはたくさんの成功がありました。失敗もありました。そういう中にあってダビデは、私はあると言われる神様が私の羊飼いであるので乏しいことはないと言います。別の訳の聖書を見てみると、私には欠けることがないと、そんな風な訳もあります。神様が私を緑の牧場に伏させ憩いの右側に伴ってくださるので、乏しいことはない、乏しくなんてなることなんてない。羊というのは非常に臆病な動物でもあるそうで、本当に安心しないと伏すということはしないそうです。羊飼いはそんな臆病な羊に安心を与え、緑の牧場に伏させる、これは本当に羊が安心しているという状況を、状態を意味しています。神様は私たち一人の一人のことをよくご存知の方で、私が必要とするものばかりではなくて、私に本当に必要なものを備え与えてくださる方です。私たちが何に飢え何に渇いているのかをご存知で、それを十分に与えることができる。ほら、あそこに牧場がある、そこで安心して伏すことができるように、私たちに平安を与えてくださるのです。聖書が示している神様とはそういう神様です。その神様が私の羊飼いである、そう確信することができれば、乏しいことなどあるはずがないのです。しかしそうは言いながらですね、この詩編の23編はこう続いていきます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、これは仮にそんなことがあったとしてもということではなくてですね、そういうことは実際にあるんだけれども、そういう意味での例えです。あなたたちは 死の影の谷を歩むことがある、あるんだけれど、そういう例えなんです。羊の必要を知って、その必要を満たしてくださる羊飼いに導かれても、死の影の谷を歩くことがあるんです。苦しむことがある、困難があるんです。私たちは時に神様を信じていれば、何の苦しみも悲しみもない、困難はないと思ってしまうことがあります。そうやっていざ困難に遭うと、ああもしかすると自分の信仰が弱かったのかもしれない、もしかするとあの罪のせいかもしれないとかですね、自分が悪いのだと思って自分を責めてしまうことがあります。あるいは神様なんでですか、なんでこんなことが起こるんですかと怒ることもあるかもしれません。しかしこの詩編23編を見ると、神様に導かれていても信仰を持っていても苦しみの中を通るのだということが分かります。確かに私たちそれぞれの人生の中にクリスチャンになった後も神様を信じていても苦しみがあった、困難があったということが事実だと思います。神様を信じて歩むというのは、苦難に遭わない人生、失敗しない人生を歩むということではなくて、苦難の中でも神様を信じて絶望せずに、諦めずに、投げやりにならずに生きることができる、失敗してもそこから立ち直ることができる人生を歩むということです。災いを恐れませんというのは、災いなんかないということではなくて、災いが襲ったとしても心配しなくてよい、怖がらなくてもよい、なぜなら神がおられるから、あなたが、私とあなたが共におられますから、神様が共にいてくださるので、ダビデはこのような詩を書くのです。これはもちろん一節で太文字で記されている主、私の羊飼いと呼んだ神様のことです。あなたが私と共におられるので、私はたとえ死の影の谷を歩むことがあっても災いを恐れませんとダビデは告白します。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。まあ、無知というのは羊を叩くものではなくて、羊を野の獣から守るためのものです。これを使ってマラウンやクマから羊を守ったのでしょう。杖は羊を正しい道に戻すときに使われたり、羊を数えたりするときに使うものだそうです。羊にとってはその杖こそ安心の印でしょう。羊飼いは羊の弱さを知っています。それと同時に羊の必要も知っています。あの死の影の谷の向こうに緑の新しい牧草地があるのなら、死の影の谷を通らせてでもその新しい牧草地に羊を連れていくんですね。もちろん外敵からも守ってくださるし、そこに行くことができるように羊を励まし、導き、助けと支えを与えながらです。羊がそれを知っていれば、守ってくれる羊飼いを信頼して進むことができます。そしてダビデは、そういう神様はありえない状況の中でも満たしてくださるお方なのだと続けて記しています。神様の守りは敵をよそにと言えるほど安全なもの、敵がいるにもかかわらずその敵を全く気にせずに食卓が整えられる、そこには杯があってそれがあふれるほどの恵みがある、私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。慈しみという言葉には変わらない親切と支えを示唆する言葉が使われています。またこの恵みというのは特別な言葉が使われていて、神様がご自身とイスラエルの民の間に立ててくださった契約、約束の上に与えてくださる愛、そんな愛を示す言葉が使われています。そしてそれらが追ってくるというのはとても面白い表現だなと思いますが、単にこう追いかけてくるということではなくて、確実に追跡してくる、そんな意味の言葉です。神様の守りと祝福は神様が 共にいてくださるということで、逃れることができないほど確かなものなんだと、ここでダビデは告白するわけですね。羊にとって乏しいことがないと告白できるのは、羊飼いが共にいるからです。すなわち人間にとっては、私はあると言われる主、神様が共にいてくださる、そのことによって乏しいことがないと告白することができます。その神様が私の羊飼いであってくださるときに、私も乏しいことがない、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れないということができます。あなたが私と共におられますから、そう言って主なる神様に全ての信頼を置くことができます。この羊飼いである方、あなたと共にいると言ってくださる方は、今の私たちにとってどのようなお方でしょうか。新約聖書のヨハネの福音書10章では、イエス・キリストがご自身のことを、私は良い羊飼いですと言います。このイエス様こそインマヌエル、すなわち神は私たちと共におられるという名で呼ばれるお方です。このお方がその言葉通りに十字架にかかって、羊のために、私たちのために、私のために死んでくださいました。この良い羊飼い、イエス・キリストを信じること、イエスと結びつけられることこそ、この人生において最も大切なことであり、私たちが本当に安心して生きることができる最も大切なことです。そのために羊に必要なことは、この羊の声を聞き分けてついていくこと、従うことです。もし別の声の方についていってしまえば、良い羊飼いの守りを受けることはできません。自分の主人の声がどれであるかを聞き分けること、そしてその声に聞き従うということが、羊にとっては最も重要なことです。しかし私たち、あるいは自分のことを考えてみるときに、いともたやすくその声に聞き従わずに、自分勝手な方向に行ってしまうことがあります。自分は強い、自分はできる、私は大丈夫、そんなふうに思ってしまうときに、この声を聞かなくなってしまう、羊飼いの声が耳に入らなくなってしまうということがあります。そうやって羊飼いのところから離れていってしまうということがある。私たちは本来、自分は羊のようにわきまえのない愚かなものであるということを認める必要があるでしょう。自分が弱いのだということを認める必要があります。そうしないと羊飼いから離れていってしまうからです。自分の弱さを認める。しかし弱さを認めるからこそ、このイエス、良い羊飼いと言ってくださる方に信頼することができます。イエス・キリストのもとにいて、その声を聞き従うということを私たちは選び取っていきたいと思うのです。私はある、他の何者にも依存せず、自ら存在し変わることがない絶対的な神様は、私たちと共にいてくださいます。ですから私たちは、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという告白を、自分の告白として共に覚えて心に刻み、いつもイエス様に信頼して歩んでいきたいと思います。一言お祈りをして終わります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御庭に伴われます。私たちの主である神様、あなたが私たち一人一人を覚えて、名前を呼んで、あなたの身元に導いてくださるお方であることを覚えて感謝をします。あなたが私たちを 見つけ出してくださって、失われていたところからあなたの身元に招いてくださって、今日こうしてこの教会に集まり共に御言葉を聞くことができありがとうございます。神様、あなたが私たちを守り、また共にいてくださっているように、私たちもあなたと共に歩むことができるように、あなたに信頼することができるように、あなたの声を、その声を聞き分けて従うことができるように、どうか導いてください。感謝しお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。